はい、それでは藤尾篤さんお願いいたします。
はい、
はい、今回の応募作品を通してのご感想からお願いします。
今回は寒い暑いっていう極端に異なる、温度差がから生じる問題っていうことが課題の趣旨になってたと思います。はい、ただ、暑いと寒いっていう極端に異なるものっていうところなんですけど、まあ、提案の中で多かったのが寒いと暖かいぐらい、もしくは暑いと涼しいだとか、まあ、極端に違うというよりは、相反するものというよりは、どちらかというと寒いものを緩和して暖かくとか、暑い時に涼しくみたいな、そんなのが多かったかなというふうに思いました。
はい、
で、その他は、あと、温度ということで、太陽光、その他光とリンクしたものが、よく見られたかなというふうに思います。
はい、
で、まあ、光っていうところで、植物や何かも、まあ、光や温熱環境によって、変わってくるので、まあ、そういったものを使うことによって、温度の差を可視化しようだとか、まあ、そういう、提案が多かったのかなというふうに思います。ただ、まあ、例年に比べて、それをなんか広く捉えてっていうようなところは、少ないのかな。まあ、注意書きというか、まあ、そのサブタイトルみたいなところで、気候に関することっていうようなものが入ってたのでかもしれないんですけど、まあ、今回は、全体的には、例年と比べるとそんな感じだと思います。はい、
はい、ありがとうございます。それでは一次審査を通過した作品の番号からですね、お願いいたします。
はい、まず5番の作品。
はい、
で、5番の作品は、はい、きらめく煙突の湯というような作品ですね。
はい、
これは、まあ、周囲の温度差っていうものから生じる、上昇気流と、まあ、それに乗ってこの空気がこの上に上がっていくと、結露して水分になってそれが凍ってダイヤモンドダストになるよっていうような、まあ、そういったことを提案している、作品なんですが、これは内部と外部からどちらも、提案していて、まあ、内部から見たときにはこの徐々に上の方に行くに従って、状態変化していくことから、まあ、外がかなり冷たいんだということを、中からその分かるような建築の内部から分かるというものと、もう一方はその外部から見たときにその中から出てくる湯気からダイヤモンドダストになっていくっていう、そういった印象的なものも含めて中に温かいものがあるということを、外からでも分かるような、そういったその空気の中の水分というものの状態変化という物理現象を、デザインしたものになっていたので、面白いかなと思って選んでます。
はい、
はい、次の作品ですが、次はね、6番のアーケード、揺らぐアーケード。
6番。はい。
はい。ですが、
はい、
これは、まあ、内部で温度差によって生じる、まあ、微気候によって、この、ひらひらと、パネルが揺らぐようなもので、でしかもそのパネルっていうものが、温度によって、色が変わるっていう、感じになっている。だから多分このアーケードっていうのは、その夏の風景と冬の風景、つまりすごく暑い時とすごく寒い時で、中の光の環境が変わって、まあ、それが多分アーケードを日々利用する人の記憶とリンクしていくのかな、まあ、そういったところが面白いかなというところでこれを選んでいます。
はい、
と、次は30番。
はい、30番ですね。はい、
はい、これはガリレオ温度計っていって、この、温度によって浮き沈みするガラス玉が入ってる、まあ、そういったもので、それにカーテンを吊るすことによって、温度差によって内部の光の環境を、変えていこうという、コントロールしていこうというような、まあ、そういった提案になってるんですが、
はい、
こ こであの、ガリレオ温度計の性質上温度が高いとみんな沈んでしまうので、これだと暑い日にはさらに暑くなるっていうそういう提案なので、まあ、それが極端な温度差を作り出すっていう意味ではそうなのかもしれないんですけど、まあ、一般的に内部の環境を、なんていうんでしょう、暑い時には光の量を減らしていこうっていうことになると、まあ、上から吊り下がってくるような格好の方が良かったのかなとかっていう気もちょっとするなっていう作品です。
はい。
で、その次、4個目が、
はい、
51番。
51、はい。
はい、スラッシュっていうものなんですかね、うん、読むのかわからないですけど、はい、まあ、これは、暑い時と寒い時で、その、なんて言うんでしょう、その、形を変化する装置っていうものになっていて、で、その形を変形することによって、寒い時は暖かい日だまりを作る装置になって、暑い時は、屋根ができて風が通って、まあ、内部は涼しいようなその涼しい日陰を作るというような、まあ、そういった装置なんですけど、まあ、具体的にここで何をするとかっていう提案とかがもうちょっと入ってもいいのかなっていう格好、気はしました、
はい、
なのでもう少しもう一歩踏み込むとまたもうちょっと面白い作品になったんじゃないかと思ってます、
はい、
で次は100番の北風と太陽というやつなんですけど、
はい、
自然の中に、なんて言うんでしょう、この多層的な構造物を作って、まあ、その、下の方に行くに従って光は当然遮られていく、上の方は光が強いしっていうところで、まあ、暑い部分と寒い部分、明るい部分と暗い部分だとかっていうものが、まあ、混在するような空間をまず作りましょうと。でその上で、自分がここがいいっていうところを探して自分自身が移動していくっていうような、まあ、そういった内容だと思うんですけど、通常は空調してそこの場所をいかに環境を良くするかっていう、建築っていうのは、まあ、そういったものが一般的なスタイルなんですけど、まあ、ちょうどいいところを探せばいいよねっていう、まあ、猫がこのなんて言うんですか、自分の気持ちいいっていう温度のところを探してそこで寝てるのと同じようなイメージなのかなというところで、うん、これを選んでます。またこれ屋根すらなくて雨も降り込むとか、
はい、
かなり自然に対してこのなんて言うんですか、自然に神話的なっていうんですかね、神話性のあるような、まあ、そういった、空間の作り方をするというところが面白いかなというところでこれを選びました。
はい、
以上の5作品。
以上5作品、
はい。
はい。ありがとうございます。それでは今回のテーマの寒いと暑いを普段どういうふうにお考えかお願いいたします。
はい。
はい。
まあ、業務的な話で言えば、構造の業務をしているので、うん、温度差によって構造っていうのは随分と動いてしまうので、それが、有害な変形をしないようにっていうのは、考えてます。ただ、まあ、今回は、この提案の中では、温度差によって全然違う形にしようだとか積極的に変形させようという提案もあって、まあ、日頃自分の考えていることと違うこともあるんだなと思ってちょっと面白いかなというふうに思ってます、
はい、
であとは、まあ直接、なんて言うんでしょう、内部の換気や何かを設計することはないんですが、うん、ただ構造の負債というのは負債をどんなものをどこに配置するかということで非常に熱容量の大きなものの配置に関わるので、うん、そういった意味では暑さ寒さを和らげたりだとかという、まあ、そういうような時に、多少構造的な判断をすることもあるので、うん、そういうところはある程度意識して設計はしてます。
最初の方にお話ししてた温度によって、構造が結構影響を受けるっていうのは躯体の素材である、例えば鉄骨とかそういうことですか？
そうですね、よく伸びちゃうのは鉄骨ですよね。
はははは、
普通はやっぱりその温度差を受けると、伸びる部分と縮む部分が、まあ、その相対的に縮む部分ができてくると、どうしてもやっぱり変形してしまって、まあ、一番身近な例だと、ステンレスとかのシンクにカップ焼きそばのお湯バーってしてると、ボコーンって落とせるじゃないですか。
します。
ええ、はい、あれも局部的な、熱応力によって、熱膨張によって、
はい、
変形が生じて、で、落としてしまうんですけど、はい、まあ、それは別に、男性だったらまた冷えれば戻るからいいんですけど、
はい、
そういったことが、大きな大空間で起きると大変なことになってしまうので、
はい、
そうならないようにということですかね、
はいは
い、大きな温度差というのは結構どこでもあって、例えば、雪が降ってて、雪が降って積もってるところはいいんだけど、積もったところが溶けたところっていうのは急激に日が当たると温度が上がるんですよ、
はい、
でも一部で溶け残ってたりするとそこは冷やされるので、はい、そういったところで大きな温度差が出るとやっぱり変形に影響が出てくるということはあります。
はい、